SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
今日はメルボルンを拠点に活動するフリースタイルフットボーラーテトさんにお話を伺います。テトさんは2020年にフリースタイルフットボールの国際大会レッドブルストリートスタイルにてトップ32に入賞されました。国際団体ワールドフリースタイルフットボールアソシエーションによれば、フリースタイルフットボールはフットボール用のボールを用いて多様な技を披露する芸術的な競技です。テトさんはなぜフリースタイルフットボールの道を志したのでしょうか。
僕がその18歳のになるまではサッカーをやっていたんですけど、サッカー部活が終わってからその大学に進むまでの間がその実感が有り余っていまして、でたまたま本当部活の先輩2人がフリースタイルフットボールをちょうど1年前ぐらいに始めてて、でそれで、面白そうだから僕も混ぜてくれっていう感じで、混ぜてもらって一緒に練習し始めたのがそのフリースタイルフットボールを始めたきっかけになりますね。
大会で世界各地のプレイヤーと関わる中で英語力の必要性を感じ、テトさんはメルボルンへの留学を決めました。メルボルンにはいつ来られたのでしょうか。
メルボルンには、2年前の2022年5月に来ました。
なぜメルボルンでフリースタイルフットボールに励んでいらっしゃるのでしょうか。
はい、なぜメルボルンっていうことは特になくてですね、フリースタイルフットボールがやれる場所であれば別にどこでもよかったっていうのはあるんですけど、日本で6年間当時2022年までなんで、フリースタイルフットボールをやっていて、でフリースタイルフットボールができる環境での留学を、その当時考えていて、で、なんかいくつか留学候補の国はあったんですけど、その時、オーストラリアにメルボルン、オーストラリアのメルボルンに、フリースタイルフットボーラーで、有名なプレイヤーがいたんで、その人にコンタクトを取ってみて、で、いやメルボルンがいいよっていうので、おすすめをもらったのでメルボルンに来ました。
留学したいと思ったきっかけは何でしょうか。
そうですね、留学したいと思ったきっかけは、2019年に、僕が大学4年生の時に、初めて世界大会にチェコに行ったんですけど、その時僕本当に英語が喋れなくて、もうなんか友達にずっと通訳してもらってて、僕当時喋れたのが I don't know と I don't know why しか喋れなくて、で、海外のプレイヤーとコンタクトが取れなくて、で、そこから3年の時を経て英語をやっぱ学びたいなっていうので留学しようと思いました。やっぱプレイヤーとして続けていると、日本にいた時もそうだったんですけど、海外のプレイヤーから英語でコンタクトが来たりとかもありましたし、この国にいてもオーストラリアにいてもやっぱオーストラリアのフリースタイルフットボーラーもそうですし、ヨーロッパに住んでるフリースタイルフットボーラーとコンタクト取ったりとかっていうのは全然あるんで、なんか、プレイヤーとして続けてたらなんかおのずと海外のプレイヤーとコンタクトする機会っていうのは出てくると思います。
テトさんが自らのスキルを上げるために工夫している普段の練習内容について伺いました。実際に普段どのような練習をされているのでしょうか。
そうですね、普段はその時々によって違うんですけど、僕の場合ですと流している音楽に合わせる練習だったりとか、あとやっぱ、音楽に合わせるだけだとスキルの向上的な面で足りない部分があるので、 まあ、今持っているものとは別のものを別の要素を取り入れる練習とかをしたりしてますね。
ご自身のスキルを伸ばすために何か心がけていることがあれば教えていただきたいです。
心がけていることは、だいたい2つあって、1つは僕ダンス見るの好きなんで、ダンス動画を見たりして、でその中からいいなって思った動きを抽出して、そのいいなって思った動きをまたさらになんでいいんだろうって思う部分を抽出して、それを、フリースタイルフットボールに取り入れてるっていうパターンが一つと、もう一個は、今持っている技にこういう要素が、こういうフリースタイルフットボールのスキルがあった方が強いなっていうものを頭の中で考えて、でじゃあそれができた時に大会でとか自分のなんだろう、フリースタイルフットボールの、持っているものにどういうなんかメリット影響をもたらすのかなっていうのを考えて作ったりしてますね。
その練習はだいたいその毎日行っていらっしゃるんですか？はい、
そうですね、収録とかあと1日2回練習したりすることもあったりするんで、週8とか9とかあったりしますね。
テトさんは大会以外のさまざまな場所でもフリースタイルフットボールの技術を活かしています。大会もあると思うんですけど、大会以外の場所でこうどこかパフォーマンスされたりとかはしますか？
はい、そうですね、大会以外の場所だと、まあ、いろいろなパターンあると思うんですけど、大体はそのサッカーチームに、子供たちにワークショップっていう形でフリースタイルフットボールを教えて、その後にパフォーマンスっていう形式でやったりとか、この間行ったやつだと、オーストラリアリーグの、セミファイナルとファイナルで、お声掛けいただいて、その、パフォーマンスをさせていただいたりとか、あとは、クラブでパフォーマンスさせていただいたことがあったりしますね。
2020年に参加し、トップ32に入賞された国際大会、レッドブルストリートスタイルでの経験はユニークなものであったとテトさんは語ります。
この大会結構特殊で、WFFA っていうワールドフリースタイルフットボールアソシエーションっていう連盟が、協会があるんですけど、そこがなんか、いくつか項目があって、その中からルーレットみたいなので引いた4項目を、混ぜて、30秒の動画を撮るようにっていうのが確か、内容だったと思うんですけど、僕たまたま自分が得意な4ジャンルを弾けたっていうのもあって、全部自分のストロングポイントを抑えて、パフォーマンスすることができたんで、そうですね、結構ラッキーなところはありましたね。
その実際にベスト32に選ばれた時、どのような感想を抱きましたか？
いや、もうめちゃくちゃ嬉しかったですね、本当に、まさかとは思いましたし。
実際の大会の雰囲気というのはどのようなものなのでしょうか？
場合によってまちまちだと思うんですけど、例えば先ほど言ったレッドブルはちょうどコロナ期間だったんで、オンラインっていう形だったんで、まあ、みんな各々黙々と撮っているような感じだったと思うんですけど、基本的には1対1でやったりする大会なんで、そうですね、みんななんかやっぱ緊張してたりするのか、なんだろう、もう本当にボールと向き合ってずっと黙々とボールを蹴ってアップしたりとか、自分のなんだろう、大会で見せたい技を確認したりしたりとか、なんかマインド設定が様々で、結構なんかピリピリしてたりするところはありますね。
フリースタイルフットボールという名の通り、大会当日はパフォーマンスで合わせる音楽がランダムに選ばれ、大会ではアドリブ力が試されるとテトさんは言います。その実際に大会ではどのように技を組み合わせてパフォーマンスしているのでしょうか？
そうですね、基本的には、僕の場合フリースタイルで即興でやる、アドリブでやることが多いんで、特に考えて何かをやっているっていうパターンがあるわけじゃないんですけど、基本的には、まあ、その即興の中でもある程度のルールっていうのを決めていて、でそれはなんか ちゃんと自分のストロングポイントが、まあ、バトルのターン内に入っていることを、まあ、絶対に入れるようにしていることですかね。フリースタイルフットボール の、 連盟で、ザ・ワールド・フリースタイル・フットボール・アソシエーションっていう、世界連盟、世界協会みたいなのがフリースタイルのにあるんですけど、彼らが定めているジャッジ基準に、ボールコントロール力と、難易度と、エグゼキューションと、オールラウンドと、オリジナリティっていう5項目があるんですけど、そこのジャッジ項目から外れた項目を加点ポイントだとした場合に、それが、まあ、なんかアドリブ力だったりとかに含まれるんで、まあ、だからその5個で点数を取りきれなかったりする場合は、そのアドリブ力をその場で発揮して加点を狙ったりっていうのは、まあ、全然あることなんで、すごく僕も大事だなって思って、またそれが個性につながったりするんで、すごく意識はしてたりしますね。大事だと思います。
その実際そのアドリブ力だったり即興でやる中で、やっぱり緊張とかってしますか？
そうですね、緊張はもちろんします。緊張しますね。やっぱり
その緊張はどうやっていつも乗り越えていますか？
僕の場合はもう緊張するものは緊張してしまうんで、なんか慣れないんで、だからもう諦めてて、でもう逆に緊張できる機会っていうのが自分の人生の中であと何回あるんだろうっていうのを考えて、もうなんか逆に緊張できることを楽しもうみたいないうマインドですね。
実際にパフォーマンスをされていて、ここが難しいなというふうに感じるポイントはありますか？
技をするのもそうですし、やっぱ緊張するとなんかいろいろとバランスが崩壊してしまうんですよ。いつもやってるリフティングですら、なんか本当にこれでいいのかみたいなのがあったりするんで、うん、だからその緊張と戦いながら、まあ、ストロングポイントとか、まあ、なんか自分の一番見せたいところがちゃんとお客さんとかジャッジに伝わるようにっていうのが、やっぱ一番難しいところかなって思いますね。
フリースタイルフットボールをされていて、ここがやりがいだとか、ここに達成感を覚えるということは具体的に何でしょうか？
そうですね、やっぱり新しい技を自分で考えてできた時のやりがいもそうですし、あとパフォーマンスとかして、その子供たちとか、まあ、あと家族連れとかおじいちゃんおばあちゃんとか、なんかすごいこの国だと特に褒めてくれるんですけど、そういう時はやっぱりやっててよかったなって思いますね。
テトさんは来月8月シドニーで開催されるオーストラリアンフリースタイルフットボールオープンに参加予定です。
8月のオーストラリアオープンなんですけど、みんななんか小さい大会かなって思われがちなんですよ、実はこの大会でも。オーストラリアってものすごく強い国で、タスマニアに世界チャンピオンが住んでたりするんですね、現世界チャンピオンが。で、この大会がいろんな国から今回エントリーされるっていうのを聞いてて、でその中には去年日本大会で準優勝した子とかもエントリーするっていう話を聞いてるんですよ。なんでもうほとんどなんかアジアで1位を決めるような大会ぐらいの規模感になっていて、でその中で僕がどのぐらい彼らに技とか自分の持っているものが通用するのかなっていうので、ちょっとワクワクしてますね。
このシドニーで行われる大会もそうですし、その後も大会があると思うのですが、そのテトさんの今後のキャリアというか、将来この後どうしていきたいかというキャリアはご計画されていますか？
そうですね、やっぱなんか特にこれをやっておき、いやこれになりたいとかっていうのが、まあ、なんか表彰台に立ちたいとかっていうのがあるわけではなくて、ただなんか積めるものは積んでいきたいし、キャリアは積めるものは積んでいきたいし、 経験値も稼げるならたくさん稼いでおいて、なんかまあフリースタイルフットボールおよびなんか他の業界にもなんか通用できるようなものはいろいろなんか蓄えていきたいなとは思ってますね。
そのフリースタイルフットボールを通して見ている方にこう何か伝えたいものだったりメッセージというものはありますか？
そうですね、基本的に僕はあれですね、その見ている人にフリースタイルフットボーラーテトっていうフィルターを通してフリースタイルフットボールっていうものを認知していただけたらいいなって思ってますね。はい、
それはその普通のフットボールと比べてもまだ認知度が低いということでしょうか？
そうですね、認知度がまだ全然低いんで、特にこのオーストラリアっていう国ですと、もうオーストラリアンフットボールとか、あと普通のフットボールもなんかこっちの方が全然盛んですし、やっぱフリースタイルフットボールっていうのは全然人々に知られてないんで、そうなってくるとフリースタイルフットボールを始めたいとも思わないじゃないですか、うん、そもそも知識がないんで。だから僕を通してそういうなんか知識とかなんか選択できるようななんかそういう風にしてあげたいなっていうのがありますね。
メルボルンを拠点に活躍するフリースタイルフットボーラーテトさんでした。テトさんは来月8月3日シドニーで開催される大会オーストラリアンフリースタイルフットボールオープンに参加します。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。